皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月18日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は進展するバブル崩壊という話です。バブル崩壊というのはですね、非常に恐ろしい現象でありまして、自分はバブルと何にも関係ないと思ってた人の生活や仕事にまでものすごい悪影響が入ってくる、まあそういうことなんですね。で、今はまだバブル崩壊は序の口であります。今回最大のバブル崩壊はトランプたちが今のドルをひっくり返しちゃうことですね。もう何て言いますかね、ロスチャイルドのマネーそのものをですね、終わりにしちゃうわけですから、これが最大のバブル崩壊になります。言ってみれば今までの、何て言いますかね、世界の持ってる購買力が一瞬で消失していくという現象になりますね。例えば不動産とか株式は、あれは担保価値になりますね。担保価値になりますから、あれを使ってお金を調達して、それで生活や仕事ができるんですが、バブルが崩壊しますとその担保価値がなくなるんです。で、したがってその資産でお金を調達して生活仕事することができなくなります。そうするとその資産を保有するコストすら、捻出することが難しくなりまして、資産負債もそれから損益も両方真っ赤化になっちゃって、まあで終わっていくというのが一般的なバブル崩壊の姿ですね。で、バブル崩壊というのはだいたい気がついた時にもうすでに終わっております。というのは、ものを、なんか資産を売りたいといった時に本当に売れるかどうかがポイントなんです。いくらで買えますよなんて話したって、実際に、売ってみて、で売買がちゃんと成立して、なおかつ売却代金の振り込みが完了して初めて売却は成功したといいます。実はバブル崩壊が進むとその途中で、取引が止まることが珍しくないんですね。売ったんだけどちっとも払い込まれてこないとか、約定通りの金額にならないとかですね、いろんなことが起きますね。従いまして、バブル崩壊に本当に正確に気づくのは崩壊が進んでからっていうことが多いんです。したがってこう今世界中見てますとですね、もうすでにババの投げ合いをやってるように見えますね。中国なんかまさにそうですが、ババの投げ合いをやっていて、みんなその今日の資金繰りのためにババの投げ合いをしながらこう生きてるという、そんなことですね。で、今回の場合はやはりエプスタインのところから始まりましてね、要するに児童性的人身売買ですか、あれとか、まあいろんな麻薬関係とかですね、深刻な犯罪の場合は財産没収になってったわけですね。これトランプの大統領令が出ましてね。ですからその大金持ちの多くは財産もうないんだと思いますね。取られちゃったんだと思います、犯罪の、代償として。ですから資産がある人たちが資産なくなっちゃったら何もできないわけで、ですからこのマーケットの厚みがですね、すごく薄くなってんじゃないかと思うんですね。で、国もそうですね。なんかとんでもない国の場合は、そのおそらくその国の資産はもう使えなくなってる、動かせなくなってんじゃないかと思うんですよね。接収されちゃって。だから本来ならこの持ってる資産で資金調達っていろいろ丁々発止できるはずが、まあなんか全然できないと。まだ生きてるふりをしてるだけで、実際にはもう死んでると。いうのはたくさんあるんじゃないかと思うんです。ヘッジファンドなんかもそうですよね。実際に資産あると言ってても本当に動かせる資産はどれぐらいあるのかってちょっと疑わしいところも結構ありますよね。したがってですから、このまあバブル崩壊現象がはっきりと表に見えずに裏ではもう崩壊しちゃって、要するにこう接収された資産ってのはないっていうことと同じですから、まあもう完全なバブル崩壊になっちゃってるということが今相当広がってるんじゃないかと思うんです。バブル崩壊はですね、基本的にはまず大金持ちの世界で始まります。まあ国家とかですね、あるいはその大金持ちね、ここで決着ついちゃうわけで、ここで決着ついちゃうと金融機関なんかもね、もう融資ができなくなる、 リスク取れなくなるということで下々にまでどんどんその悪影響を広がってくるというこういう段取りでありますから、一番上のところがね、まあいろいろ接収されちゃったり取り潰されてくればですね、それはもう下はどうにもならないわけでありまして、でトランプの場合はこの下はまあ入れ替えちゃうわけですね。あの個人ベースの金本位制みたいなもの、あるいはまあ、 あの無国籍通貨ですから、暗号資産ね、無国籍通貨を使ってこの一般市民のですね、まあ、 あの生活仕事は守るということでやっておりますから、まあですからバブルで崩壊で潰れたものがあっても、それでないもので生きられるように、まあ、準備しているように見えるんですね。だから上は大変だけど下はなんとかなるというのが、まあ今回の姿じゃないかなと思います。でその特に不動産なんかの場合はですね、まあ中国なんか見てても分かりますけれども、まあ、とにかく資金繰りのために建てなきゃいけないとか、資金繰りのためにね売買しなきゃいけないっていうところが多いわけですね。あの要するに資金が寝るっていうことが一番そのみんなにとって大変なことなんですね。あれバブルが崩壊していくと、要するに取引が行われていればまだなんとかなんですけども、あの売るに売れないとかいうことになった時に本当に大変なことなんですね。資金が寝てしまいますから。そうするとなんかまあ仮想取引、あの架空取引でもいいからね、とにかくその取引が続いてるように見せて、でそこでまあわずかばかりの利益で出すよりね、まああの粉飾決算ですよね、そういうふうにすることもあるし、おそらく銀行も同じだと思いますね。なんかあの経済新聞読んでおりましたらね、中国の四大銀行で、不良債権償却するための資本が1000億円足りないって書いたんですね。まあ、ものは言い方だと思うんですけども、1000億円のあれ、1000億ドルですよ、1000億ドルの資本が足んないって書いてあって、あれ1000億ドルの債務超過って意味ですよね。だからまあもう今まであれだけね、その過小資本でやりたい放題高値を追って、不動産買い上げちゃった中国が今どうなってるか分かりますね。まあこれはとにかくもうディープステート側のドルを使った、金融ですから、まあ中国政府としてはこれは全部終了するということでしょうね。終了させると、かつてあのポルポト政権ってカンボジアにありましたけども、あれあの通貨廃止したんですね。通貨廃止してもうお金持ちたちがですね、もう無一文になって、で紙幣をね、あのボストンバッグって言いますか、大きなスーツケースに入れていた金持ちが気が狂ってですね、まあその紙幣をね、そのばらまいたという話もね伝わっておりますけども、まあ基本的にはそれをやっているってことでしょうね。だからその今まで、特に外国とつるんでですね、金を貯めてきた、まあ、バブル的に株を貯めてきた連中は、まあ、全員粛清と。で外国に逃げてもおそらくあれは逃げきれないでしょうね。中国の場合は監視厳しいですから、中国人として生まれたことが運の尽きみたいなところありますんでね、まあちょっと無理で、まあこれそのまま終了ということなんでしょうね。一般の中国人はですから、まあ、あの昔の毛沢東時代と同じですよ。貧困の共有ですね。盾つかなきゃ暮らせるんですよ。その昔の社会主義国とはみんなそうで、上に盾をつかなければ、まあ、最低限の生活はできる、余計なことを言わないでいれば、まあ最低限の生活できるようになってんですね。しかしこれで満足できない場合はですね、まあちょっと命がけの戦いになってくるという、まあこういう話ですね。で外国に行ったって大体まああんまりですね、こうはかばかしいことないんですね。この間あの、テレグラムのね、あの創業者が捕まりましたでしょう。あのフランスでね、彼についてメドベージェフが言っておりましたけども、まあ、皮肉な生き方したやつにも未来はないんだよと。すなわち、まあ、ソ連が崩壊してね、小金をなんか貯め込んで、まあ国有財産なんか強奪ですよね大体。その彼元手に世界に出てって自分は無国籍の大金持ちとして活躍するんだなんて言った連中がもう存在する場所がないんだよっていうことをメドベージェフが言っておりまして、それはあのロシア人だけじゃなくて中国人もそうだし欧米人もそうですね。日本人はあまりそういう人いないんですけどね、まあ世界ではそのような人たちは随分いたような気がします。もうあれはいつ頃だったかな、2001年の911事件の時でしたかね。私の知り合いがなんか面白い話を持って回っててね、まあクルーズ船ですよ、クルーズ船をね一部屋船室3億円で買わないかっつうんだね。俺買うわけないのに、なんかそんな話を持って回ってんですね。でそれって要するにこの 一年中船は世界中動いてて、いろんな港を転々としながらね、まあそこで航海してるんだと。だからもう自分の国の国籍なんか捨てちゃって、でその船に乗ればいいんだって言うんですね。まあそのアメリカなんかだとね、まあ国籍捨てるってことできるし、できますよね。結構最近近年多いんですよ、あのアメリカ国籍捨てる人多くて、どっか他の国の国籍をね持って、あのパスポート売ってる国ありますから、はい、パスポート売ってる国あります。調べていただくと分かりますけどね、いろんな国パスポート売ってるんで、まあそれを買って、まあ、アメリカの国籍を捨てると。で一年中船に乗って生活してると。まあなんかね、もうあと余命いく箱もないなんてことならね、まあそういう人生もあるのかもしれません。ただその金がある人だけだよね、そんなのもね、うん、しかしそうでなかったらさすがにうんざりするわね。飽きちゃうわね。まあ人にもよるかもしれませんけども、私だともう3日でだいたい飽きちゃうんじゃないかと思うんで。でそうなってくると、もう無国籍で生きるっていうことはなかなか難しいですよね。でこれ無国籍の場合はバブルが崩壊したらもう完全に終わりですね。要するにその世界で活躍する資産家っていうのは普段働いてないでしょ。普段働いてないでなんで暮らせるかっていうと、あれ資産持ってるから暮らせるんですよ。保有資産から上がってくるお金であれ暮らせるんですね。まあ少し配当みたいなの取るケースもあるし、あるいは少しずつ売るっていうこともありますよね。まあ売ってまた新しいもん買うと、入れ替えるということで、お金にすることもありますが、要するに資産を持ってることによって大金持ちは働かないで、まあ、暮らせるようになってるんですね。ですからそのバブル崩壊したらですね、やっぱそういう大金持ちの生き方ってできなくなります。誰も額に汗しない限り今日の飯は食えないという時代が到来するわけですね。ですからまあ言ってみれば寄生虫みたいな生き方っていうのはバブルが崩壊するとそこで全部終了するということになりますね。ですからまあトランプ1期目から言ったらもうこれで、実は8年目ですかね。やっぱもうほとんどそういう人たちっていうのは居場所がなくなったんじゃないですか。だから今頑張ってる人たちはやっぱり自分で仕事をしてる人たちじゃないですかね。自分で仕事をしてる人たちはそれなりにやってるでしょうけども、そうでない場合はもうちょっとですね、まあなんかね、まだ株とか不動産あるつもりでやってるやつもいるけども、それに単なる逃げ遅れですよね。単なる逃げ遅れなんで、まあこれから非合法活動に手を出すか、まあどっか隠れちゃうか、なかなか私は厳しい未来が待ってるような感じがしますね。でそのバブルの崩壊は最終的には国を潰しますよね。やっぱりその銀行が潰れ、で企業が潰れ、個人が破産し、で税金は入らなくなり、その後始末に国が金出すってことになって国が潰れる。だから昔はバブル崩壊で大企業や国が売りに出されて、これをまさにロスチャイルドを頂点とした世界の大金持ちが安く買い叩いて、ますます彼らが焼け太りをするという、こういう方程式だったんですね。ですからやたらにバブル崩壊させると国が乗っ取られちゃうという、まあそういうことだったわけでありますけども、もうそれは終わってますね。今回のだからトランプたちのディープステート潰し、そしてあのプーチンによるブリックス創設は、そこが一番のポイントですよね。もうだからその人の国をね、荒らし回って買収して叩き打って、でその乗っ取ることができる、いわゆる高利貸し型の資本家っていうのは完全に世界から排除されたと思いますね。であれですね、あのロシアが潰れそうな国はみんなブリックスに入れちゃうわけでしょ。潰れそうな国みんなブリックスに入れちゃって、まあみんなブリックスに入れて、ちょっと極端な言い方かもしれませんけども、まあとにかく守ってやるってことですよ、ロシアがね。だからもうアフリカでもアジアでも中南米でも欧米の大金持ちは一国たりとも今手に入ってないじゃないですか。もうとっくの昔にバブル潰れて、金行き詰まってる国いくらでもありますけども、いやそれはもうとにかく手に入らないからね。逆に自分を守るために、債権者を守るために追い貸しをして、で金払えるようなふりをしてると、それなのが関の山ですよね。だからもうあれ見てると完全に今までのロシアルド型の高利貸しの世界乗っ取りはもう機能しなくなったんだってことが分かりますね。ですから安心してバブルは潰せるんですよね。要するに裏で高利貸しが火事場泥棒で乗っ取ろうとしてる場合は、下手にバブル潰すと平成の時代の日本みたいになっちゃって全部持ってかれちゃうんですよね。 だから大変なんですよ。しかしもうそれができないですから、あとはだからね、単に整理しちゃえばいいのだけのことだから、バブルは割と安心して潰せるんですね。国に乗っ取られることはないですね。むしろ不良分子を処分してですね、まあ、次を行ける人たちを、まあ、ちゃんと養成すればいい。問題はその次を作れる人たちは養成できるかどうかってところでね、まあ、中小企業なんか最近日本でもね、ここ売りに出されて、まあ、外国人が買ったらなんて話はありますけども、いやそれは昔のようなさ、ね、ディープステート型のファンドが買うならね、それをこう、まあ、突破口に経済全体に乗っ取るなんてことありますけども、今まあそんな話は一つもないわけで、大金持ちがね会社買ったってどうせ経営の再建なんかできないから、素人でしょみんな買ってんのは。だからもっと経営おかしくなって安値で投げ売りするのが関根山ですよね。あるいはそこまで行く間に自分の資金繰りが詰まるかね。だからもうバカみたいな話ですよね。何のからくりなんか何にもわからないで見かけだけやってるから、もう本当な見てると滑稽ですよね。でもですからね、やっぱり経営は自分でやんなきゃダメなんだよね。自分でやって、まあね、もうどうもならんから、まあ、外人に売り抜けてね、最後キャッシュを手にするっていう、まあそういう人はいるかもしれませんけども、まあ社員なんかについてはさ、ちゃんとやっぱりね、先考えてやんなきゃいけないわけなんですけども、まあどこまでそれ手が回ってるかどうかね、なんかやっぱりこのデフレからインフレに変わってですね、お手上げっていう人結構いますよ、見てると。正直言って見てるとね、デフレからインフレに変わってね、で経営幹部でも経営者でも、あ、これは全くお手上げだなと、声が出ないような人は決して珍しくないと思うんですよね。で世界の場合はデフレからインフレじゃなくて、インフレからバブル崩壊になってきてるんですよ。インフレからバブル崩壊、資産インフレから、資産デフレに変わってきてるんで、もっとひどいですよ。要するに資産インフレの中で育ってきた金持ち経営者にとって、資産デフレなんて生きる術全くありませんからね。海水浴場からいきなりスキー場に連れてこられたみたいなもんだから、もう投資しちゃいますよね。いやそれできる人ってまず現役ではほとんどいないんじゃないかと思うんですね。情けない話だけど、まあとにかくね、競技の経営者なんてものは非常に小さな知識と小さな経験だけで得意になってることがほとんどですからね、世界中。まあこれがだからやっぱり悪い時代の終わりに見えた姿だと私は思いますね。まあとりあえずこれはまあ整理をして先行くんでしょうけども、やっぱこの後ですよね。すいません、これもう冷房なんですね。もう冷房の、今年は随分長く冷房をかけたんで、もうねこういう、入ってもすぐ機関士だよな、機関士のところ随分やられちゃいましてね、なかなか大変だったんですけども、やっぱりこの再建ができる人、フローの経済動かせる人をちゃんと揃えてこないとね、資産で飯を食うような人じゃやっぱ無理なんですよ。自力でフローの経済を動かせる人ね、こういう人でないと経済回せませんから、やっぱり現場が分かる人だな。昔日本なんか現場が分かる人ばっかそこら中いたんだけど、どうだろうな、この20年ぐらい、25年ぐらいかな、21世紀に入って現場が分かる人がどんどん消えちゃったんだよね。でやっぱこれは育てれば現場分かる人ってのはちゃんと増えてきますから、養成すればいいわけで、とにかくこうまあ資産中心のね経営とか発想が行き詰まったら、すぐ現場中心に全部入れ替えなきゃなんないね。現場が分かる人たちを正面に据えて、だから管理ばっかやってたって全然何も始まりませんから、管理なんて後でついつま合わせればいいだけのことですから、まずはじめに現場で稼ぐ力、現場で付加価値を生み出す力の方をどんどん育てていかなきゃいけないんで、こっちに主力を投入ですよね。こっちに主力を投入して稼ぐ力それから付加価値を作る力、こっちをですねどんどん鍛えていかなきゃいけないんですね。管理の方はまああとでゆっくりやったって構わないですよ。どうせ始めはね、出方ことできるわけでもないですから、そういう頭の切り替えがこのバブル崩壊時にはものすごく重要ですね。やっぱ本当世界見てるとですね、なんて言いますかね、自分はその上流階級だから額に汗して働くことはできないみたいな発想の人結構いるんだよね。逆に日本人なんかはね、いくら財産持ってても毎日ね朝からちゃんと農作業をやったり、工場行ってる人って珍しくないもんね。よっぽどこっちの方が救われますね。だからなんかもうバブル崩壊してんのに昔の高い給料をそのままね取り続けるなんてことを下が完全に疲弊しちゃって会社潰れますからね。潰れるまで気がつかない って言いますか、意地張って高い給料取り続けるような変なやつも外国はやっぱりいますよね。今日本でいるのかな。まあだからああいうのは本当に巻き的現象で、そういう人たちはやっぱ消えていくでしょうね。存在できませんから。まあ消えてって、そこから先がやり直しということになりますね。とにかくいろんなドラマがあるんですよ。ですからバブル崩壊の進展というのはですね、一つの歴史を刻むようなもんです。本当に見てるとですね、いろんな歴史が生まれていきます。まあ、そういうものを教訓にね、過去を教訓にどれだけ明るい未来を作れるかが、その人の器量ということになりますね。まあ、厳しいけども、それは現実だと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、進展するバブル崩壊ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。